ではですね、ここからはですね、面接ロープレの第一段階のですね、段階ステップごとのですね、話し方の、でもですね、音声でも行いたいと思います。で、これは皆さんもですね、ぜひ、何度も繰り返してね、こういうことをですね、自然に話せるようにですね、何回も練習してね、身につけていただくといいのかなと思います。はい。それではですね、まず冒頭のキャリアコンサルタントからの挨拶ですね、第一声。どんな風に言うかってことですよね。はい。こんにちは。キャリアコンサルタントの原です。お名前伺ってもよろしいですか？これに対してですね、相談者が、名前を言う。この場合にはですね、大里さんにしましょうね。大里ですっていうふうに、言われたらですね、どんなふうに応答するかですよね。はい。大里さんですね。今日はよろしくお願いいたします。いたしますよね。今日、大里さんですね。今日はよろしくお願いします。で、十分ですね。はい。で、もしね、相談者が丁寧に、答えた場合ですね、例えばどんなふうに言うかっていうと、大里美希と申します。今日はよろしくお願いします。みたいな感じでね、丁寧に言った場合には、応答がちょっと変わりますよね。はい。大沢さんですね。こちらこそよろしくお願いします。こんな感じですね。はい。で、その次に、ラポールですね。はい。試験の場合には、ここはですね、ショートカットしてもいいとは思いますけどね、いつでもできるように、しとくといいと思います。どんなふうに言うかですよね。はい。どうですか？少し緊張されてませんか？そうですよね。でもね、今日は親身にご相談に乗りますのでね、安心して何でもお話しくださいね。そんな感じですね。はい。それではですね、本題に入るですね。本題に入る言い方ですよね。短い言い方、どんなふうに言うかですよね。はい。で、まず一つはですね、では、早速ですが、今日はどのようなご相談ですか？または、ですね、もうちょっと簡単に言うとね、では、早速ですが、今日はね、どうされましたか？こんな感じですね。はい。で、この後に、キャリア、クライアントが今日の相談を話しますと。ここは聞いてる間はね、はい。言語、非言語、いわゆる傾聴ですよね。はい。相槌、うなずき、言葉の伝え返し、感情の反射、こういうのを使ってね、ここはしっかりやりましょうですね。はい。特にコロナ禍ではね、マスクしてるのでね、できるだけ少し、うなずきはね、少し多めにやると効果的だと思いますね。はい。ということでですね、一通り相談者の話が終わりますので、はい、これ終わるまではね、しっかり聞いておくっていうことですよね。でも、終わったって言ってね、次にどんどん進めないでね、終わったことの小さい確認、これをね、一言入れるといいですよね。はい。どんな風に言うかというとですね、お話は大体よろしいですか？このくらいの感じで十分ですよね。軽くって感じですからね。これに対して、大体試験の場合にはね、もう試験で最初に話すことっていうのを話してるんで、相談者は「はい」とかっていう形になります。実際の面談ではね、何かそこでまた追加で話すことっていうのはあるかもしれませんけれども、試験の場合には追加で話すってことはないので、はい、ということで終わるわけですね。で、その次にですね、相談の明確化っていうことで、多くの場合にですね、最後の相談の表現が意外に曖昧なんですね。わざと曖昧にしてるっていうところあるんですね。そうすると、そこのところをより明確化に、ね、より具体的にした方が、この後の相談がね、 ピントが合うって感じですよね。そこをぼやかしているっていうよりもね。でこの大里さんのケースで言うとですよね、今これからの仕事をねどう考えたらいいかわからないってね言われてましたけども、どんなところがわからないのかもう少しね聞かせてもらってもいいですかというふうにね、最後のこの曖昧なところをもう少し詳しく聞かせてくださいという言い方ですね。はい、これについてはですね、どういうふうに答えるかっていうのは、ワンパターンではなくて、これ相談者、がいろいろあると思います。で、基本的にはそれを答えてもらったらばですね、このC、その応答ですよね。CC の6の部分ですけどね。そういうことなんですね。今ね、どう考えたらいいかわからないっていう、こう、お気持ちがね、私もね、少しこう具体的にね、イメージが、できてきましたよ。というようなね、言い方ができますね。ここはですね、答え方によって、いろいろ変わってくるのでね、これはまた個人指導でね、いろんな変化、これはやっていきたいと思います。ここではね、まずその標準的な、パターンをしっかり身につけようということでやってますからね。で、その次にですね、ここで相談を今聞いてですよね。それで曖昧なところもより詳しく聞いたっていうところですからね。で、その次ですよね。相談の確認、相談内容の確認と共有ですよね。CC の7の部分ですね。ここ大事ですよね。こんな風に言いますよね。では、今日のね、大沢さんのご相談は、ここは要約ですね。〇〇〇〇ということでよろしいですか？もしね、何か違っていればね、何でもおっしゃってくださいね。こんな感じですね。で、ここの中にですね、さっき、相談の明確化でですね、少し明確になったことがあれば、それも反映して言うのがね、いいというか、それ必要で、そのために明確化したわけですからね。それを話すのがいいと思います。それでですね、この相談内容の確認ですよね。というか、何か違いがあればおっしゃってくださいねって言ったので、相談者からするとですね、答えは2通りですよね。で、1つはですね、大丈夫ですとか、その通りですとかね、大体そうですって、こう肯定的な、答えがありますね。この試験の場合で言うとですね、皆さんが、ちゃんと、準備っていうかね、相談内容っていうのが事前に出てるわけですから、それをある程度、ちゃんと頭に入っていればですね、そんなに違いはないわけでね、こちらのパターンになると思いますね。というかだったら、その次ですよね、確認の応答。CC の7の部分ね。こう皆さん無言じゃいけないんですよね。ここでもう一回ちゃんと確認共有ができたんだから、よくわかりました。っていうふうにこう言うってことですね。で、もしこれ試験ではないというか、皆さんが言うことがね、だいぶ違ってたり、ずれてたりした場合には、相談者から何か追加とか訂正、そうじゃなくてとかね、こんなこともあるんですよ、こう言いましたよね、とかね。そういうことがあると思います。で、この時にどういうふうに応答するかですよね。これ皆さんね、分かってると思いますけど、ここはもう全面的に伝え返しですね。そう、余分なことを言うんではなくて、相手の言ったことを、〇〇〇、ということですね。よくわかりました。こんな感じですね。もうこれだけで、ここで、いろいろまた別なことをごちゃごちゃ言っちゃいけないってことですね。そこポイントです。それで、その次ですね。ここが、第一段階の最後になるんですけども、今日相談に来られた気持ち、ね、ここの需要共感、理解を示す言葉。これが大事ですね。この本格的な需要共感の、第一段になるわけですよね。この CC8 の部分ですね。まあ、どんな風に言うかっていう感じですよね。ちょっと言ってみますね。はい。大里さん、ここまでね、お話を聞いて、まあ、お仕事でね、いろいろ迷うというお気持ちでね、まあ、相談に来られたんですね。そのお気持ちはね、よくわかりますよ。ということですね。はい。これね、まあ、テキストでも言ってるんですけど、確認と共有というのはね、どちらかというと事実、ちゃんと相談内容を正確に把握するっていう CC7 ですよね。これだったんで、この CC8 の受容共感は、相談者がここにどういう気持ちで相談に来てくれたっていう、その気持ちですよね。それをしっかりと受け止めてあげる。これが大事なんですね。だから相談に来られた、こう、心配とかね、迷うとかね、まあ、こういうことをね、その気持ち、よくね、わかりますよっていうことで声をかけてあげることによって、受け入れてあげるってことですね。はい。それで、まあ、第二段階の始めというのか、第二段階につなげる言葉っていうね、先に進む言葉っていうことでは、なんというかっていうと、では、次に、私からもね、いくつかお聞きしてもよろしいですかっていうことでですね、はい、第二段階に入っていくっていう感じですね。はい。一応ですね、第一段階のところは、音声、デモっていうんですかね、解説付き。はい、以上です。